このコロナのですね、一連の騒動の中でですね、いろんな日本社会の反応がありますね。非常に大きなものは、もう日本社会はここまで来たかと、もうこれを立ち直らせるのは大変だという考えもあれば、やはり戦後70年も経ってだんだん社会が乱れてきた、このコロナを機会にですね、立ち直るんじゃないかとかですね、それからもう私なんかはもう常に人間というのは社会が良くなればそこで住んでる人たちも幸福になると、だからもうとにかく頑張ろうというような人たちもいて、いろんな人がいてですね、もう武田先生諦めた方がいいですよっていうふうに言う人もいるし、いろいろなんですね。その中で、事実は現場にありっていうのを私は若い頃私の先生に教わりましてね、実はその理論、私は理論の方に割合と半分ぐらいいましたので、理論が事実を明らかにするのか、それとも現場から事実が明らかになってくるのかと、そういう2つの考え方があるんですね。で、私はどちらかというとやっぱり若かったですから、事実を理論で明らかにして、それを実際に実験して実証するっていうのは、かっこいいという感じがしてたんですが、私の先生はですね、いや違うんだと、そう見えるんだけど、必ず理論なんかも現場の何かのきっかけ、そういうもので、理論が構築される場合が多いんだという話をよくされておりましてね、今に至りますと確かにそうだなと、人間の知恵っていうのは大自然の真実に比べれば、100分の1ぐらいですんでね、そういう点では本当に、事実は現場にありということの方が本当だなというふうに思いますね。ですから事実を非常に大切にしているというのが私なんですね。自分のことを言うのは少子なんですが、少子千万というかですね、あまり自分のことを言うというのは上品なことじゃありませんが、私がよく武田先生の言うことはあまり、時間が経っても変わりませんからとか、ずっと会ってますからねっていうので言われるのは、なぜかと、私が優れてるわけじゃなくてですね、私は事実は現場にあるってこと、現場をよく見るっていうことなんですね。ですから今度の新型コロナでもですね、中国で発生した状態をですね、主にアメリカで発表された論文を丹念に読みましてね、それで新型コロナっていうのは、こういうものかと、いうことが分かったわけですね。それは東京都医師会が2020年2月13日に都民に対して出した注意書きっていうかですね、それとほぼ同じでしたね。それはどうして私と東京都医師会の検討チームが同じような結論に達したかというと、やっぱり事実に基づいてるからなんですね。事実に基づいて、普通の科学的訓練を受けた人が何か対象物を考えると大体同じような結論に達するんですね。意見が違うとかいうのはどうして生じるかというと、事実をよく見てないと、それから意見が非常に強いと、あとそれを認めると自分の地位が上がるとかですね、金が儲かるとかいう利権系ですね。だから一つは事実を見ない人が中にいる場合と、それから利権に関係している場合ですね。政治なんかは本当は利権じゃないんですけど、最近はもう政治は全て利権化してますからね。そういうことなんですね。で、いろいろなことが最近考えられるんですが、死亡診断書のデータですね。これは非常に重要ですね。インフルエンザにしても、新型コロナにしてもですね、やはり死亡診断書の死亡者数というのはですね、非常に厳密ですね。これに関して若いお医者さんでネットでかなり発言しておられて、内容も非常にいいので私もちょっと応援してるんですけども、一つだけちょっと悪い点があるんですね。錯覚されてんだと思うんですけども、ちょっと本当は直接的にお話できれば一番いいんですが、間接的になるんで大変失礼なんですけども、死亡診断書、現在のコロナの死亡診断書は正確だと言っておられるんですね。それはこの死亡診断書の実物をお示しになってですね、ここにこう書くんだからと言ったら、それはそうなんですけども、WHO が2020年の3月にですね、コロナ、医者はですね、 従来の死亡診断書の書き方と違って、例えば肺炎で亡くなった、がんで亡くなった、自殺された、まあそういう人でもですね、 PCR でその人が陽性なら死因はコロナで死亡したと書けと、まあ、そういう、まあ、指令かなんかを出すんですね。それを受けて6月に厚生省がですね、日本の医師も WHO のその指示に従うことということを出してですね、その後いわゆるここでいう事実は現場にあるということでの死亡診断書の死亡数っていうのがですね、分かんなくなっちゃったんですね。これはWHO が悪いとかいうことを言ってるわけじゃないんですね。WHO は最近非常にこう守備的になりましてね、まあ、自分たちが非難されるんじゃないかっていうのに非常にビクビクしてるんですけども、別に非難はしようとしてないです。考え方が違うんじゃないかという指摘をまあ僕だかしてるんですね。つまりWHO が世界的な新型コロナの蔓延を防ごうということで、国際レベルでどういうふうな考えをするかっていうのは別に構わないんですよ。それはまあ WHO の役割ですからね。しかし日本のような先進国の場合、特にですね、先進国の場合は、言論もちゃんとしてますし、データもきちっとしてるので、むしろ本当に、コロナウイルスで亡くなった方の数を知るっていうことは非常に重要なんですよね。それは病気の数を抑え込むにも大切なわけですね。従来でもインフルエンザなんかですね、インフルエンザで本当に直接的に亡くなった人っていうのと、それからまあインフルエンザをきっかけに亡くなった方っていう人と、それから別のインフルエンザにかかってるかもしれないけども明らかに違う人っていうのを3つ分けてたんですよね。それが WHO の方針でもあったんで、まあ現在のようにその極端な死亡診断書でなければ認めないっていうふうな方針に変わったのは、 WHO としてもあんまりその今までのWHO とは違うって感じなんですね。例えばインフルエンザでも、まあ、インフルエンザにかかったけど別にそれが死亡の原因ではなくて、まあ、そのがんだとか自殺とかそういうのもちろんありますよね。インフルエンザにかかってるけども自殺された、その時難しいんですけど、インフルエンザにかかったからもともと自殺しようと思ってた人がですね、苦しいのでちょうどそれをきっかけに自殺したっていうのはやっぱり自殺に入れてたんですよ。それからまあがんになってもう余命いくばくしかない人がインフルエンザにかかって体力が弱ってそれで亡くなったっていうのも大体がんとお医者さんは書いてたんですね。でインフルエンザの拡大死亡率っていうのはそういうんじゃなくて、インフルエンザが元になって肺炎で亡くなった、こういうケースですね。それからまあもともと腎臓が悪くてそれでまあ、インフルエンザがひどくなってそれがきっかけに亡くなった、こういう場合ですね、肺炎という死因を書くかインフルエンザという死因を書くかはお医者さんの裁量に任されていて、それで、まあ、お医者さんが肺炎とか、腎不全というふうに書くことが多いわけですね。それは主にはそれが原因になっていると考えられるからなんですね。これが拡大死亡率になるんですね。だけど本当にインフルエンザにかかって高熱が出て、それでまあ結果的には少し肺炎なんかもなったけども、まあ、インフルエンザにかかったので亡くなったと、もともとその人は肺炎気味でもないし、それからがんとかそういうのになってたわけじゃないけども、インフルエンザでまあ健康な人がインフルエンザで亡くなったっていう場合は、まあ、死亡原因はインフルエンザとこういうことになるんですね。まあ、難しいのはその高齢者ですね。高齢者っていうのは必ず死ぬんですよね。死なない人間っていないんですよ。ですから高齢者の死亡っていうのは原因はですね、なんていうんですかね、まあ一応そういう理由で亡くなった、例えば昔だったら老衰、今だったらがんとか心臓疾患とか脳血管障害とか、まあそういうのが多いわけですけどね。これは本当に死因と言えるかどうかっていう問題をもう少し哲学的に考える必要があるんですね。っていうのはいずれにしても亡くなるわけです。 100% 死ぬんですね。だいたい70歳から100歳までの間でおおよそ全部が亡くなります。その時の理由が必ずあるわけですけどね。 この天命っていうのが人間がもしよく分かればですね、天命で死んだと、その理由はこれこれだと、まあ、いうふうになるんでしょうね。まあ、昔だったら老衰っていうのがそれに当たってたわけですが、まあ、老衰っていうのは最近であまり書かないんですね。やっぱり医学が進歩して何らかの病気があるわけですよ。亡くなる時に何の病気もなく死ぬっていうのが老衰なんですが、まあそういうことはあんまりなくて、亡くなるのは肺炎だったり誤嚥性の肺炎とか、それからまあ老人ですからね、大体高齢者は体の中にがんがあります、まあ、そういったものが悪くなるとか、血管がまあ詰まるとか破れるとかですね、それが全部なくなると人間は100歳以上生きるのかっていうと、今のところそうじゃないんですね。まあ、将来は別にしてですね、したがってこの際ですね、その70歳以上の人の死亡はですね、まあ基本的には高齢死かっこがんとかかっこ肺炎とかっていうにして、70歳以下の人の死因と別に区別して現場を見る必要があるかもしれませんね。まあ、事実は現場にあるつっても、現場のデータの整理の仕方、まあ、この今日のやつは現場の整理の仕方なんですけど、整理の仕方をですね、もう少し考える必要があるんじゃないかというふうに思います。